それではこれよりシンポジウムローカル自然エネルギー気候政策東京会議2009第1部開会講演と移らせていただきます。まずはローカル自然エネルギー気候政策東京会議2009実行委員会を代表いたしまして、環境エネルギー政策研究所所長飯田哲成による開会講演1、自然エネルギーと気候政策における日本と東京の役割を始めさせていただきます。それでは飯田所長お願いします。
皆さんおはようございます。今ご紹介いただきました環境エネ政策研究所の飯田と申します。今日はまず、主催者の、団体一団体としてですね、今日の会議全体の趣旨も含めて、なぜ、ローカル自然エネルギー気候政策なのかという話を冒頭に、させていただきたいと思います。お手元ちょっと英語なんですが、プレゼンテーションの方は日本語に急遽直しましたので、はい。で、ちょうど皆さん今日の朝刊でですね、コペンハーゲンで、オリンピックの招致で東京が、残念ながら敗れたという話は皆さんご存知かと思いますが、この12月に再び今度、コペンハーゲンで、重要な会議があるわけですが、こちらに関しては今度のオリンピックの都市間の競争ではなくてですね、都市とか地域がですね、今度は世界全体協力を し前向きにどんどん動かしていかなきゃいけないという、その直前我々迎えているわけで、冒頭の小林次官の話にもありましたように、鳩山政権が誕生して日本が初めて国際気候変動 における国際政治の中でですね、まずポジティブに迎え入れられて、単に日本がポジティブに受け止められただけではなくて、日本が今度国際政治を前向きに動かす、原動力に、なる可能性になってきたという意味でですね、歴史の歯車がようやく動き始めてきたんじゃないかというふうに思いますが、ただ我々はですね、そのゆっくりと歯車を動かすわけにいかなくて、我々自身皆さんも含めてですね、もっとこれを加速しないといけないというふうに思います。で、そういう意味でエネルギーをですね、急速かつ全面的に転換する必要があって、でそれを現実のものとしないといけないと、長期的には2050年に 80% の削減、これは今年のイタリアサミットで、もう合意されましたが、で先進国はそのために2020年に向けて 25-40% の削減を、やらなきゃいけないと、ようやくは日本は 25% というのは日本の経済界からはとんでもないという声があるんですが、むしろこれは最低レベルの条件であって、で、そのためにはですね、もう5年以内に目に見えるエネルギー転換をしなきゃいけないと。でそれを実現できるのはこの今指数関数的に急成長している、再生可能エネルギーを、力強く後押ししていくというところに、チャンスがある。もちろんその他の政策も総動員する必要がありますが、とりわけこの再生可能エネルギーのチャンスは極めて大きいと。で、それをこれまではですね、トップダウンで、しかも国レベルの交渉で、やっていましたので、例えば昨年のから今年にかけて日本では前の政権の下で中期目標というものが検討されていましたが、あれは典型的なその、トップダウン、ダウンというかダウンまで降りてこなくてですね、トップレベルで数字遊びをしていたような話で、あれでどのような数字を決めたとしてもですね、現実の政策の議論には全く降りてこずですね、さらにその政策が実際に社会全体をどう変えていくのか、というレベルからははるかに程遠いと、ちょうどこの図でいうと一番上のですね、ここの数字を15か20かと、あるいは25かという議論をしてもですね、じゃあそれを実現するための政策であるとか、じゃあその政策は本当に実行ある形で導入できるのか、導入されたときに現実にエネルギーが変わるのかっていう、この下の方のレベルはまだおよそ日本は手がついてない状況で、そうであるがゆえに、日本は2007年度で90年比マイナス 6% のところがプラス 9.2% というですね、 まあ、およそ恥ずかしい数字、まあ、岡田外相が言うところのまさに恥ずかしい数字を日本は出しているわけですね。まさにこれからは我々はその実践の地ですね、そこのところにフォーカスを当てなきゃいけない。まあ、その時にですね、都市というのはこれ21世紀は都市の世紀と言われてますが、問題の一部ではあるけれども、同時に変革を主導する、リーダーシップも発揮できる、まあ、そういう源泉であるというふうに思います。まあ、海外を見渡しても、ロンドン、まあ、今前のですねリビングストーン市長であるとか、カリフォルニアのシュワルツネッカーであるとかですね、で日本ではやはり東京が、中心となりながら、これまでの、まあ、どちらかというと後ろ向きの気候変動政策を、なんとか日本の中で踏みとどまっていたという、そういう状況があると思います。まあ、これちょっとすみません、これは英語のままなんですが、まあ、図のイメージを見ていただいてですね、まあ、これまでは官僚主導で国レベルの交渉をしているとですね、まあ、どんどん負のスパイラルに入って、現実のところはもうおよそ何も進まないような、活動、まあ、前向きの意欲がどんどん失われて、縮小していった、まあ、そういう流れがあったんじゃないかと思いますが、まあ、これからはですね、地域や都市を中心としてポジティブなイニシアティブをどんどん広げていく、まあ、そういうプラスのスパイラルをこれから作っていく、まあ、そういう必要が あるというふうに思います。で、東京が2006年に2020年に 20%、再生可能エネ導入すると、気候変動に関しては、25% という数字を書かれていますが、まあ、こういうちょうど EU が昨年決めた2020年に 20% の再生可能エネルギー 20% の使用削減を、まあ、実は2年早く東京都が宣言をして、それを実践していたというところがあります。でこれを解決していく鍵は、まあ、冒頭に申し上げた通りですね、やはり分散型エネルギー、まあ、これは再生可能エネルギーと、まあ、エネルギーの効率化ですが、これをボトムアップで、しかもその文献のですね、それぞれ地域自立のパワー、これはエネルギーっていう意味のパワーと、皆さん自身が持っている、意思とか政治的な権限とかですね、それを生かしながらどんどん物事を推し進めていくと。でそれがさまざまな多様なですね、まあ今日さまざまな海外の事例、都市の事例をですね紹介していただくと思いますが、次々に、生み出していって、まあ、社会が指数関数的に変わっていくようなイメージですね、しかも多様な変わり方をしていくということを、どう我々がこう促していけるのかということが、重要だと思います。で、まあ、ゆくゆくはもう、これまでの10年よりもこれからの10年が有利なポイントというのは、例えば太陽光発電一つを取ってみてもですね、これまでの10年よりもこれからの10年の方がコストが圧倒的に安いです、ね、で圧倒的に大量生産、生産量が指数関数的に伸びていって、まあ、今グリッドパリティという言葉がありますが、あと2年ぐらいで太陽光発電の発電コストが電気料金と同じ程度になると言われています。ですからこれまで10年で例えばドイツは自然エネルギーの電力比 4% から、まあ、10年まだ経ってませんがすでに 16% ぐらいまで、この8年足らずで8年でですね、電力のシェアを 12% 増やしてますが、そのペースでできるのであればこれからの10年日本でもですね、20% のシェアを高めるということは実は条件はより有利であるとですね。でさらに今インターネットとくっついたスマートグリッドとかですね、その新しい可能性がもうどんどん広がって、もちろんその障害はいっぱいあるわけですが、まあ、そういう分散型テクノロジー、分散型エネルギーのその先には非常に大きな可能性がある。でただこれを促していくのは再生可能エネルギーあるいは気候変動の、まあ、市場とマーケットというふうに見るとポリシーマーケットと言われていて、まあ、政策の姿形がその市場の、まあ、伸びもですね伸びるか、あるいは日本のように、太陽光発電がどんどん減ってしまうような、そういう市場も、まあ、政策の姿形で全て決まりますので、 その良き政策ですね、グッドポリシーをどう作っていってそれを広げていくかということが重要なので、まあこれはその単純に国に任せてはおけないと。まあ日本の例えば再生可能エネルギーの目標はわずかに 1.35% から始まって今 1.63% というですね、非常にそのバッドウィルというかですね、低い志と歪んだ政治的な意思で歪められてきていますので、これをやはり変えていけるのはローカルパワーであり都市のイノベーションであるというふうに思います。でそのグッドポリシーのに支えられた再生可能エネルギーが世界で爆発的に普及を始め、今やドイツを追い越してアメリカの風力発電、そして中国の風力発電は飛躍的な成長をしていますが、日本は今風力発電はほとんど封じ込められて、市場がもう死滅しようとしている。そして太陽光発電もですね、日本は2005年をピークに太陽光発電、この赤のところですが、もう今や市場がどんどん縮小する中で、ドイツ、そしてスペイン、カリフォルニア、そして韓国といった市場がどんどん伸びていると。まあ、こんな状況をですね、これほど見事な政策の失敗をした国はないので、ここをやはりこれから転換をするということがまあ必要だと思います。で最後にそのやはりローカル自然気候政策、どうしてローカル自然かというと、まあ、都市というのはですね、創造性の源泉であると。で、いろんな人が、特に創造的な人が集まりですね、いろんなネットワークを通じて、まあ、グリーンナレッジとグリーン知識を生み出し広げ、そして伝えですね、まあ、今日のこの場もですね、国内外からさまざまな今日の皆さん参加者自身も含めてですね、非常にその創造的で意欲的な方々が集まっていただいていると思いますので、まあ、ここでまた生まれる新しいグリーンノリッジもまた国内海外にも伝わりですね、で実はノリッジの裏にはですね、非常にグッドウィルというかですね、気持ち、その皆さんの思いと気持ちがですね、物事を前に動かしていくということだと思います。で今日この中の、まあ多くのネットワーク団体も来ておられますし、そして今日ここでいろいろ報告する内容もですね、またここを通じて、伝わり、また次のまたいろんな場に伝えられるということになっています。まあ、そのうちの一つ、メトロキャップと一応、メトロポリタンクライメットアクションパートナーシップというんですが、首都圏のですね、気候変動首都圏連携、これを、昨年から、まあ、ICEP がファシリテートする形で、まあ、今のところ、これちょっと古いやつで埼玉県がすいません抜けておりましたちょっと、今ですね埼玉県、横浜市、川崎市、神奈川県、東京都と、ちょうどたまたまですね昨年から今年にかけて、気候変動政策をそれぞれ条例とかですね、まあ、条例に必ずしもならない形でもそれぞれ、新しい政策をやろうというのがたまたま同じタイミングで進んでいるところで、それを、相互に学び合いながらですね高めていく、かつそのユーザーの利便性、都民であるとか県民、市民、あるいは事業者の方々が使いやすい、しかしより先駆的な政策を生み出していくというですね、まあ、そういう一つの場を作りながらですね、今温暖化政策、再生可能エネ政策、といった分野を、それぞれ、共有化し、まあ、この今のところこの五都県市ですが、このしかしこの五都県市だけでも日本の人口の3分の1を超えてますので、ここが変わるとまさに日本全体が大きく変わっていくと、まあ、そういう流れをこれから生み出していくと。で最後にで ICEP そのものが、まあ、そういった活動を今、日本の中で、ファシリテートしていますが、今日内容をちょっと詳しく紹介する時間がありませんが、今どんな状況にあるかということをですね、日本の自然エネルギー白書というものを今日お手元にも概要版があると思いますが、これを今取りまとめていまして、で今日午後にはエリック・マーティノットの方から、世界のローカル、自然エネルギーの各自治体のですね状況という、そういう、まあ 状況も報告があり、それから世界全体の自然エネルギー白書というのもあってですね、でそのあたりの今自分たちはどんな位置にあり、どんなトレンドで伸びているんだということを確認していくということを、これから日本でも始めていくということをしております。今日これから最後までですね、まさに皆さん自身もグリーンイノベーターの一人となっていただいて、ぜひ討議にも参加していただき、まあ、今日ここで学んでいただいたことをまた持ち帰っていただければというふうに思います。どうもご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。